聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書15章11節から、新約聖書147ページ、ルカによる福音書15章11節から。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、イミジのように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良いものを、良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて掘りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿を迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほぐらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れて、あなたの信頼を食い尽くして帰ってきたこの、あなたの息子のためには、肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。そこまでであります。おはようございます。今日特に礼拝を捧げることができること、嬉しく思います。また、今日ケイシ君がパシフィックチームに加わってくれて、皆さん来週は何の日か覚えてますね。来週は、宇野さんとの婚約式礼拝の中でありますけれども、そうした中で礼拝が終わってから祝福サワー会を計画しています。もう質問を考えられましたでしょうか。2人を一人たいと思います。そして心から 祝福したいと思います。参加費は500円で、サンドイッチと紅茶を用意していますから、計画していますから、注文の都合がありますので、マルを記入していただけたらと願っています。マスさんが昨日、主婦の奉仕ですね、教会にとなって、ね、木下敦史さんのお孫さんもそれを聞いてですね、来るんだというようなことでありました。また昨日、御影クラス手前でクリスマスの点灯式、キャロリングを賛美をさせていただきましたけれども、ありがとうございました。クリスチャンクワイアの方もですね、たくさん協力してくださってということであります。また今年はですね、もう一つ12月の18日ですね、アネシスでキャロリングをする道が開かれました。聖火台ワーシップチームのみならず、どなたでもということですので、教会のイベントとしてということですので、遠慮なく、参加賛美に加わっていただけたら、また、励ましに駆けつけてくださったらと願っています。役員会ニュースがまた配布されていますから、12月のスケジュール確認いただいて、そして乗っていただきたいと願っています。また今日は馬場姉妹がですね、3週間ぶりに足癒されて本当にありがとうございました。また黒田姉妹も、ご一緒することができて、嬉しく思います。また新橋和子さんの次男さん、正志さんの一番後ろの方に、どこの映画俳優が来たのかですけど、感謝です。さあ今日ですね、このお読みさせていただきました、ルカの15章から、ただ聖霊によってという題で言葉をご一緒させていただきたいと願っています。実は先週新学校の授業でですね、学生たちとこの15章を学んだわけでありますけれども、改めて示されることがありました。そして、それは宣教という大きな使命を託された私たちにとっても、本当に心に留めるべき内容が記されているなということを、新たに気づかされたものですから、そのことをご一緒したいと願っています。早速でありますけれども、前半は天の父なる神様の愛が豊かに表された箇所であります。弟息子、本当に放蕩三昧の挙句ですね、全てを失い、さらなる試練に見舞われた時に、彼は我に返って言うわけですね。お父さん、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇いの一人にしてください。私はですね、説教の原稿を準備をしているときにですね、思わずその原稿にですね、どうぞ雇い人の一人同様にしてくださいって書いたんですけど、聖書をよく見るとですね、雇い人の一人同様にしてくださいとは書いてなくて、雇い人の一人にしてくださいと書かれている。雇い人の人に同様にしてくださいではなくて、本当にそこに彼の心が、弟の心が、本当に本気が記されているんだなと改めて思いました。そして帰る息子でありますけれども、皆さんどうでしたか。父の方が弟息子を先に見つけて走り寄る。弟息子は父に自分の決心を語ろうと、お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞと言おうとした時に、 父はそれを遮り、本当の息子として受け取ってくださる。さあ、その代わりに靴をですね、着物を、指輪を、そして宴会をという、さあ宴会だ、この子に靴を履かせなさい、着物を履かせなさい、指輪をはめさせなさい、さあ宴会だ、何度読んでも胸が熱くなります。父はまさに形だけではなくて、本当に帰ってきた息子を息子として受け入れてくださった。皆さん、これは私たちも同じであります。父なる神様は私たちがご自身のもとに帰った時に、形だけではなくして、まさにご自身の子供として私たちを受け入れてくださっている。これは私たちの信仰の土台ですね。ここが揺らぐときに、私たちの信仰は本当に不安定なもの、私は許されているんだろうか、私は愛されているんだろうかと、私たちは失敗をいたします。失敗をしない人はいませんけれども、ワシュプリダが祈ったように、失敗もさも神様が計画しておられたかのように、神様はそれを受け入れてくださって、もっと最初の計画よりももっと素晴らしいかのように神様はしてくださるって。私たちの生涯は神の計画通りに進むわけではありませんけれども、けれどもそれをも超えて、さらに大きなものとして神様は私たちの生涯を、そして歴史を完成してくださる。なんと大いなる驚くべきお方かっていう。それとともにですね、この箇所は悔い改めとはどんなことかということが明確に教えられている箇所でもあります。弟息子は父親から遠いところに、父の方、遠ざかる方向にけれども、今度はお父さん、私は天に対しての罪を犯し、あなたに対しての罪を犯しましたと、そうだ、父は元に行ってと、遠ざかる方向から帰る方向に人生を歩み始めた。これが悔い改め、人生の方向転換。決してそれは単なる後悔ではない。そうしたことがですね、この前半を通して教えられることでありますけれども、今日は後半をテーマにご一緒したいと思っています。新学校の先週の授業にですね、話を戻したいわけですけれども、私は学生にですね、一つ質問をしたんですね。どんな質問をしたかといいますと、お兄さん、どうしてこの時家の中に入らなかったんだろうねっていう、近づいて、外から家でこう、この音楽が聞こえて、みんなが喜んでいる、そういう声が聞こえたけれども、どうして入らなかったんだろうって、いろんな意見が出ますよね。怒って、ふてくされていたからじゃないですかとかですね、そしたら、何を生かせたんだろうか、どう思う、学生たちはそれぞれ思うところを語ります。その中でみんなが落ち着いたのはですね、自分に相談してくれなかったっていう、兄である私の立場を立ててくれなかったこと、そんなことではないでしょうかということでありました。けれども父の答えは、ああ悪かった、悪かった、本当にそうだな、 息子よ、お前の言う通りや、申し訳なかったと言ったわけではなくて、兄からするならばそれは想定外の父の言葉でした。いなくなっていたのが、お前の弟がいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。父親は兄息子を裁いているわけではありません。28節をご覧いただきますと、すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみたと、いろいろなだめてみたとありますから、決して父親はこの兄息子を裁いているわけではない。どちらかというと諭すように、けれどもこの時点で、この場面で兄の心に変化があったかというと、そのようには記されていません。それでですね、私はこう考えたわけですけれども、例えばこのここの地主のところにはですね、パンの有り余っている雇い人が大勢いたと記されていますから、例えば雇い人の長老がですね、この中に入ろうとしない、長男にですね、坊ちゃま、お父様もああおっしゃっておられるのですから、この辺で折れられたらどうですかとかですね、あるいはお坊ちゃまもお坊ちゃまではないですか、もういい加減中に入られたらどうですかと言ったとしたら、どんな雰囲気になっただろうね。それでですね、兄が開き直って、そんな風に言われたとしたらという、時々私は学生の前でですね、御言葉が印象に残ることができればと、学生に意地悪をするというか、することがあるわけですけども、実際に兄貴役を、お兄さん役を演じてみたんですね。こんな感じで、お坊ちゃまも、もうお父様もああおっしゃっているのですから、この辺で折れられたらどうですか、何を失礼なことを言ってるんだ、一体私がどんな悪いことをしたというんだ、この私がどんな過ちを犯したというんだ、そもそも悪いのは弟の方じゃないか、それも恥さらしもいいこと、いいことに財産を受け取ったら家畜の世話もほっぽり出して、そして中で私は弟のいない時にもこの家と家畜の世話を弟の分までしてきたんだ、そのことを忘れないでいただきたい、真顔でやってみたんですね。どこがお兄さんの問題があるんだろうね。ちょっと学生たちはですね、シーンと何も言えないえ、言葉を失って、どこが、この私のどこが悪いというんですか。いかがでしょうか。皆さんでしたらこの状況どのように説明されるでしょうか。私のどこが悪いんですか。ちょっとお隣の方と相談していただけませんか。どこが悪いのか。一体私のどこが悪いんですか。私は弟が投げ出した後も一生懸命頑張ったんですよ。弟の死ぬ拭いさえ私はしてたんですよ。 どこが悪いのか、いや皆さんそもそも、私たちはお兄さんを何か説得しなければならないような、そういう兄にその落ち度、問題があるとでも言うのでしょうか。ここはですね、そもそも私がお兄さんの立場ですけれども、私が家の中に入っていくより、まず弟の方が、兄さんが帰ってきたっていうなら、あ、お兄さん帰ってきた、申し訳ありません、お兄さん本当に迷惑をかけて申し訳ありませんでした、弟ですけども帰ってきましたと、まず弟の方が私に頭を下げるべきだろう。どう思われますか。味方によるならば問題があるのかもしれませんけれども、問題はない、そうだ、弟の方が悪いという言い方もできるかもしれません。本当に何が問題、何か問題があるとするならば、一体何が問題なんでしょうか。少し、掘り下げてみたいと思いますけれども、皆さん、このお兄さんの忠実さどうですか。忠実さにおいて29節を見ますと、しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、お父さん、私は長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その忠実さにおいて、申し分ないのではないでしょうか。さらに能力といえばどうでしょうか。この兄の能力、突然弟がいなくなって本当にその家は困るわけですけれども、兄はその肩代わり、その仕事まで追ってしっかりこなしているわけです。能力は人一倍あるわけです。じゃあ忍耐力はどうですか。忍耐力は、弟は投げ出してですね、出て行ったわけですよ。お兄さんの能力はですね、本当に人一倍あります、けれども、それだけではなくてですね、忍耐力は、弟が投げ出した仕事を途中までやってても、なんでこの俺がこんなことしないといけないんだ、お父さん、なんで私がこんなことまで私がしないといけないんですか、もう嫌になりましたということも言えようかと思いますけれども、しかし兄はそんなことも言わないで成し遂げている。本当にあらゆる面において、この兄息子は非の打ちどころがありません。それに対して弟といえばですね、どうか、弟といえばわがままで無責任で不忠実で、そしてその能力もさほど兄ほどではなかったのかもしれません。ですからどう考えても弟の方が悪いように、だとしたらお父さんは兄が帰ってきた時に弟息子にですね、やっぱりお前ちょっと来なさいと、今兄さんが帰ってきたから家の外に出て、そしてちゃんと頭を下げてきなさい、そのように言うのではないか。またそう言うならば、この問題は良い方向に向かうような気もするわけですけれども、しかしイエス・キリストはどうかというと、この例え話をそのようには終わらせていません。ということは、兄にも問題があるということであります。だからこそこの父は長男を諭すように、
喜び祝うのは当たり前ではないかと父にイエス・キリストは語らせている。本当に、それに対しましても兄の行動は何度も確認をいたしましたけれども、兄の行動については父が問題とする弟への対応を除いては何の問題点も見出せません。素晴らしい能力、素晴らしい忍耐力、素晴らしい行動、良い技をしています。だからこそ、もし自分に問題があったとしてもですね、兄はその問題に気づかない、気づきようがない、気づけない、こんなにも真面目でするべきことをしている私の一体どこが悪いのか、何が問題なのか、たとえ問題があったとしても気づきようがありません。ですから自分が何か足らないかのような言葉に対してはですね、歯向かわざるを得ないですかね。何を言ってるんですか、むしろこれまでどれほど私が弟の死ぬぐいをしてきたのか、あなた知ってるんですか。この長男にですね、何かイチャモンをつけるような、注文をつけるようなものが現れて、読むものがですね、その人にまでこうとばっちりがこう飛んでくる。私がこれまで弟のためにどれほどのことをしているのか知ってるんですか。まあ、そういう意味では2人は共に形は違っていても問題は同じようにあったということであります。その違いは何かというと、弟は自分自身も自分の課題に気づいているというか、もう気がつかざるを得ないというか、散々放蕩してもう自分も認めざるを得ないという事実を認めていました。同じように課題はありますけれども、弟息子はその自分の課題に気づいていましたけれども、それに対して兄は自分に課題があったとしてもその課題に気づいていない、見えていない、全く見えていない。で、学生にですね、一体何が問題なんだろうねって、お父さん一体何がこの兄の課題、何を課題と見ているんだろうねって、学生はですね、依然として、首をひねって本当は心に思っていたのかもしれませんけども、言葉がありませんでした。それで私は質問を変えました。じゃあ、子を持つ、やはりこの親子と同じように、近所の地主の人がですね、このお兄さんの姿を見たらどう評価するだろう、どうする評価すると思う。それはよく頑張る長男、素晴らしい長男って見るでしょう。でそしたらその地主、このお兄さんの姿を見た地主が自分の息子のところに行って、息子に対して、あそこの長男は本当に真面目で責任感もあり忍耐力もあっておまけに能力もある、本当になんでお前はあそこの長男のようじゃないんだ、お前にあの長男の爪の赤でも煎じて飲ませてやりたいもんだと言われたら、言われたその息子はどんな気持ちがするかな、すかさず言いますね、絶対嫌だって、反抗して、目の前のものをむちゃくちゃにしてやりたくなる。
なんで親父、
あの近所の長男と私と比べんといかんのだ。そして学生が言いました。ああ、そうか。だから兄は弟から嫌われていたんじゃないか。でそれでさ、父との関係もさることながら、この兄がいるからもう兄がいるところには一緒にいたくないという気持ちがあって、そして出ていくような行動になったんじゃないだろうか。その発言に私はすごいと思いました。本当にそうしたすごい発言が来ました。じゃあ兄の忠実さと忍耐力、成し遂げる力、それは素晴らしいと思うけれども、その力の源泉はどこにあったんだろう。兄は何をエネルギーにして頑張った可能性があるだろうね。それは周りの人の称賛でしょう。それこそ近所のおじさんに褒められると、いいぞいいぞ、もっと私を褒めてくれって、そのように思って彼は頑張ったんだと思うと、一人の学生が言いました。彼は人一倍人に認めてほしいという欲求が強かったんじゃないですか。ということはお父さんのことを大切にと思ってということではなくて、言葉は悪いけど自分の評価を上げるためにお父さんの存在を利用してということも言えるの。本当に学生と話をしているときにハッとさせられることが多ございます。彼の人生の最優先の価値観は人から認められたい、栄光を自分が受けるため。だから父はそれを問題にしたんじゃないだろうか。だとしたら弟がそんな兄に不満を持って何か言おうものなら、何を言ってるんだお前、悔しかったらお前も俺のようになれよって兄は言うんじゃないだろうか。嫌な兄貴。そしたら弟が出ていくのは仕方がないわ、むしろ当然だと思うわ。それにそんな人だったらこの兄は本当の友達を持つことはできないと思う、私思うわ。というかできないから友達なんか自分には必要ないと負け惜しみを言うかもしれない、負け惜しみを言うかもしれない。いや、そもそも彼は本当に友を必要としないタイプじゃないの。自己陶酔型かな。そしてなるとですね、そこで、みんながと腕を組んでですね、なるほど。そして学生たちが言いました。いや、聖書って面白いな。ところで、それでところでみんなはどっちのタイプ？尋ねてみたんですね。そしたらなんとですね、学生たちは全員兄タイプでした。でもう一つ質問をしていました。じゃあ日本人はどちらのタイプが多いと思うってこう質問したらですね、学生たちは兄タイプが多いと思う。皆さんはどう思われるでしょうか。私は弟タイプ、兄タイプ、どちらも私たちの意識はあって、まあ、その時その時状況は変わるのかもしれませんけれども、確かにどちらかというと兄タイプかもしれません。勤勉であり、真面目であり、熱心であり、 正しさにおいて本当に群を抜くそういう日本人ですかね。そして中でいずれにいたしましても本当に感謝で私たちは救われて自分の罪の性質に気づくことができたということは何という感謝か。そして中でですね思わされたのは日本の宣教ということを考えるときにこのことを頭に入れていくこと入れておくことは本当に大事だな。どういうことか、兄タイプの人は主を受け入れるということ、兄タイプの人が主を受け入れるということは自分の気づいてない内面への気づきがどうしても必要である。そうなければ罪の自覚を持つことができない。じゃあそれはですね人の説得や何かによっては決してそのように導くことはできないっていう。それで今日の題ですけども、本当にただ聖霊が働いてくださらなかったら、ただ本当に聖霊が働いてくださって内面に気づかせてくださらなかったならば、そこに光を投じてくださらなかったならば気づくことはできない。ですから私たちは本当に祈る以外にない。それ以外の可能性として、兄が気づく可能性としたら、皆さん弟が出ていくことしかないように思うんですね。なんでこんなに私が忠実にやってるのに弟は私のことを認めてくれないのか、煙たがるのか、なんで私の周りには人は集まらないのかということによってでなければ、一体私の何が問題だっていうんだという気づきがなかったならば、これ慰めに満ちた話があります。ある兄弟の話でありますけれども、兄弟が子供の頃、私はお兄ちゃんといつも喧嘩をしていた。ある日の喧嘩、その喧嘩の理由は何だったか理由は覚えていないけれども、兄が私に対して弟である私にこう言った、君は僕以外の人にはいつも優しいから僕に怒鳴り散らしても弟よ、君が僕に怒鳴り散らしてもお兄ちゃんである私は我慢するよ、怒りは溜め込んじゃいけないからね。ある時子供の時に兄と喧嘩をした。どういう理由かは覚えてないけれども、その時お兄ちゃんが私にこう言った、弟よ、お前は私以外の人に対してはいつも優しいから私は弟が怒鳴り散らしても我慢するよって、怒りを溜め込んじゃいけないから。その言葉を聞いた時に、それ以来私は兄に対して何も言えなかった、言えなくなった。そして今は兄ととても仲良く喧嘩もしない。こういうことがあれば本当にこの話はすごい示唆に富んでいると思いました。日本人は兄タイプが多く、真面目であり能力があり忍耐力もある、その国民が自分の栄光のために人、すなわち弟を、人と自分の能力の違いを見せつけるために利用する、そういう生き方ではなくて、自分がいかに能力があるものかということを見せつけるために弟を利用するような生き方ではなくて、本当に弟を生かすために、弟の良さを引き出すために、弟を助けるためにその力を用い始めることができたら、すなわち本当の意味で人を愛するということがどういうことかということを日本人が受け取ったとしたら、本当にこの時代に素晴らしい働きをするものになる。皆さん、私たちが
前面に自らが出始めると恵みは消えてしまいます。弟というものを利用して自分がどれほど能力があるか素晴らしいものかというようにそのようにその生き方を直して自ら本当に隠してその弟が生きるように弟が用いられるように励まされるようにとそう思った時にこの一冊の本ですけれどもアンドリュー・マーレーっていうこれも随分古い本ですけどもすごい名著、クリスチャンが生涯の中で一度は読むべき本だと思います。クリスチャンにとって一番大切なことは何でしょうか。彼は語ります。謙遜です。いや二番目は何でしょうか。謙遜です。3番目は何でしょうか。謙遜です。これは本当に教会のですね図書にありましたので取ってきたんですけども、本当に生涯に一度は読むべき書物だと思います。そして最後に主法に紹介させていただいた文章を見て終わりたいと思いますけれども、私が7歳の時私の母と仲の良かった大おばと大おじが家に入った強盗により惨殺された。犯人は近所に住む男の子だった。彼は別の家を狙っていたようだが、誤って大おばと大おじの家に入ってしまい、動揺して二人を殺してしまった。大おばと大おじ、彼らの死は母を打ちのめした。何ヶ月も私たちを放っておいて、一緒に食事を取らなかったことを覚えている。心を閉ざし、もはやこれまでの母とは別人になってしまった気がした。そんな時偶然にも当時彼女は7歳だったよ、小学校2年生だった。私は学校でうつと対処方法について学んだ。その日母が仕事から帰ってくると、私は母が車で出かける前に、一緒に家から道路までの道、ガレージのこれが、ドライブウェイという意味だそうですけれども、家から道路までの道を歩いていいかと聞いた。母はもちろんと言って行った。そして5分間一緒に歩き、こんな話をした。ママ最近悲しそうだね。そうね、最近いろいろなことがあってね、おばの誰々当時の誰々さんのこと、そうよ、家から道路までの道、ドライブウェイの端に着くまで長い沈黙、お母さん、対処法について聞いたことがある。対処法、どこでそんなことを聞いたの。今日の授業で習ったの。嫌なことがあると人は悲しくなるんだって。そういう時には助けを求めるのが役に立つんで、だからママは助けを求めるべきだと思う。私の母は膝をついて泣き出し笑い出した。7歳の娘が母親にこんなことを言ったのが驚いたらしい。そして私を抱きしめた。母は私に対処法を試し問い、家に戻るようにと言った。そして私が大きくなってから母は私に告げた。あの時私が助けを求めなよと言ってなければどうなっていたかわからない。当の私はその日のことをあまり覚えていない。そんな私が言った言葉が、どれほどインパクトがあったということに驚いた。それほどインパクトがあったということに驚いた。私は母が悲しそうだったのを覚えている。そして母が良くなったことも、でも私がその理由だったとは思いもしなかった。
皆さんこの兄のことにもう一度思いを馳せたいと思いますけれども、なんとか父が裁こうとするんではなくして諭そうとするという背景には、何か長男痛みを知っていたのかもしれません、あるいは長男が痛みを経験していたそのことを覚えていたのかもしれません。私たちも癒しを必要としている人が、私たちが無意識に語った言葉によって癒され、それほど傷ついている多くの弟を癒すことができる存在となることができたので、なんと感じましょうか。けれども、そのためにはまず私自身が癒されることが必要である。もし弟と比較しても誰かを利用しても、自分が能力があるということを、それほど承認欲求というものが強く、そうでなければ隠れて本当に弟の益のために使えるということができないものであるとするなら、私たちはそこに触れていただく必要があるのではないでしょうか。そして神様の愛によって、父はこの私を知ってくださっている、私を愛してくださっている、だから誰に気づかされなくても知られなくてもいい、君は僕以外の人にはいつも優しいから、僕に怒鳴り散らしてもいいよ、我慢するよ、怒りは溜め込んではいけないからね、弟は大丈夫だということもできる、兄となることができたならば。実は皆さん、この聖書の箇所は15章の一節を見るときに、さて主税人罪人たちがイエスの話を聞こうとして妹に近づいてきた、するとパリサイ人と立法学者たちはつぶやいてこう言った、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするのかと、実は立法学者パリサイ人に語った言葉でした。弱い人は立法学者やパリサイ人の前では居場所を失ってしまいます。本当に未だ見ていない救われるべき多くの弟のために、神様に用いられるもので終わらせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを祈りの輪として、私は神様弟でしょうか、それとも兄でしょうか、いや本当に私が気づくべき何か主よ、そうしたものが私にはあるでしょうか、そうしたことも思いながら主の前に立ってまいりましょう。天のお父様、感謝をいたします。本当にすでに私たちは誰から見ても認めてもらわなくても、本当にあなたから私の目にあなたは憧れたらしいとおっしゃっていただいて、本当に価値あるものとして受け入れられていることを覚えて心から感謝をいたします。神様、本当に多くのまだ傷んでいる弟がいることにも心を止めさせていただくことができたこと、ありがとうございます。主からいただいた本当に愛を持って命を持って関わることができるものとさせてください。そして主よ、どうぞ本当に命が神の国としてあなたの愛で満ち溢れることができますように、どうか主よ、そのために私たち一人一人に御影福音教会を主よ用いてください。お祈りをいたします。感謝して
イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。